ビスレアリーズプレゼンツマッピーのカフェラジオ、
マッピーのカフェラジオ
始まります。
マッピーのカフェラジオ第74回です。
今回のカフェラジオはオフィスレアリーズの特別協賛でお届けいたします。私は進行を務めます MC マッピーです。こんにちは。
アシスタントのエリーです。よろしくお願いします。
ゲストのゆうこです。よろしくお願いします。
はい、今回は以上でお届けいたします。よいー。今回は東京高輪のカフェエスペランスからお届けいたします。
マッピーのカフラジオ1周年、イエーイ、おめでとう。
Welcome to マッピーの朝活ラジオ。
はい、皆さんこんにちは。マッピーのカフラジオ始まります。
イエーイ、
今回は朝活ラジオに挑戦しております。はい、今回のゲスト心理カウンセラーの神田裕子さんをお招きしております。
よろしくお願いします。
よろしくお
願いします。朝だし
朝だし、
はい、
はい、まあ、私と神田さん、フェイスブックで、お友達になっておりますが、まだ、はい、実はですね、これ話す長いんで、
短い3ヶ
月前です。
まだ10月。そうですね、私の出した本の出版会社の記念パーティーでお会いしました。
はい、
はい、
というのがきっかけです。で、当然そのご縁ですので、ご縁がありまして、本を購入いたしました。
ありがとうございます。しっかり読
み込んでないんですか、すいません。
そう、時間かかるんですって読むのに。
でね、そう、この間ね、お待ち合わせさサインをいただいております。貴重です。
ありがとうございます。こちらこそ、はい、いつもお世話になります。
はい、
はい、
で、普段ですね、ラジオの構成としましては、まず、皆さんのストーリーをまず聞いてるんですけれども、いろいろ、ね、Facebook ライブをやってる関係上、ちょっと構成を変えまして、
はい、
最初は本のインタビュー、そして神田裕子のインタビューという形でした
けど、
ちょっと真面目に
答えます。
はい、まあ、本の内容もそうなんですけど、まず出版のきっかけっていうところもまずあれだと思うので、そうなんです。ここにありますが、なんでできたの？まあ、当然ね、クローバー出版さんなので小川さんとのコネクションがあったかと思うんですけど、まあ、そこに至るまでのきっかけってのは何かなっていう話。ま
あ、よくね、本出したくて出したくてって、でもすごく頑張ってるんだけど出せないっていう方がおいでになる中で、おこがましいんですけれど、何かな、2年前に私自分なりの定年っていうのを作ったんですね。
はいはい、
それまで20年ぐらいやっていた会社をスタッフに譲渡したんです。で、これからはもう自分の好きなことやろうと思って、いろいろ勉強したいこともあるから東京に引っ越す。それまで札幌だったわけで、で東京に来たんですね。
はい、
で来てて、まあ、しばらく学ぼうと思ってたんです。学生しようと思ってたんだけれど、
今もね、実際に大学で学ばれてるじゃないですか。
そう、女子大生です、私。そうそう、で勉強してて、でもなんとなく自分の今までやってきたことをまとめたいな、本出したいなってポソッと言ったんですよね。
はい、
そしたら、そのつぶやいたのを小川さんと共通のお友達が、じゃあこういう人いるから会ってみないって言って、小川さんと会った瞬間に、クローバー出版のね、今社長の小川さんとビビビッと来たわけですよ。
なるほど。
なんだこの人はって、この人たらしはなんだって思って、でもすごい情熱がある。で、神田さんの本は長く読み継がれるような本なので、僕たち一生懸命頑張ります、売りますって言ってくださって、で出すことにポポンと決まったの。
トントンピースで、
うん、
素晴らしいですね。
うん、
大概あれですよね、出版が決まるときってすごくね、トントン拍子に行く方は行きますもんね。
あ、やっぱり
タイミングっていうのもあれだと思うし、まあ、今後ですね、お呼びします。今後お呼びする予定があるんですけど、藤井秀夫先生
いるじゃないですか。はい、
あの方ともね、同じく、
マインドフルネス、
ね、マインドフルネスの、ね、藤井さんとも、ね、クローバー出版の時にお会いできたので、まあ、来月お呼びできるんですけどね。
なるほど。
はい、まあ、その話も後でね、ちょっとまた、別テイクで撮りますけど、まあ、これは、ね、今回は神田さんメインでやってい ますので、はい、で、
そうそう、 て、だから全部これ普通のなんかこうストーリーになってるっていうよりも、私が30年近くやってきたカウンセリングの全てのこう総まとめで、それはワークであったり事例であったり、
はい、
でもちろんどなたがここに出てるっていうのは分からないようにはなっているんですけれど、
はい、
まあ、よくありがちなストーリーとして、不幸癖について語っているわけです。
なるほど、
はいはい、強烈でしょ不幸癖名前が。いやここにはあまり出てないの、ちょっとだけで実は出てるんですけど、
はいはいはい、
そう表紙にね、
表紙にね、
でも隠れテーマでね、そう、
うんうん、不幸癖ね。あでも僕なんかも結構不幸癖持ってましたよ。
あ過去形？
過去形か。
持ってました。
持ってました。
うん、
最近はね不幸癖なんてないぐらい、なんかねあれですよ、言ったこと全部実現しちゃってますからね。
えすごい。彼女欲しいとか言ったら実現しちゃう？
怖い。
怖い。
思想で怖い。
いやカウンセリングモードに入っちゃう。思想で怖い。じゃできるよ言ったら。どうする？
どうする？どうするのね。
3ヶ月以内に彼女ができる。あ、私公言しちゃった。マ
ジで？
マックちゃんにどうしよう。
しかもだってこれ動画に流れてるでしょ？
そう。
嘘つけ。ちょっと待ってください。
意地でも紹介しようじゃ。
さあ大変です大変です大変です。やばいことになりましたよ。
そうそう。でも不幸癖って何だと思う？
でも言われてみてもあんまりピンとこないんですよねその辺でね、
うん、あのね自分は不幸じゃないって思ってる人多いんだけど、意外と不幸癖ってみんな持ってるの、うん、でそれ何かっていうと一生の中で同じこと繰り返してんだよね。例えば同じようなタイプが苦手とか、うん、同じような恋愛のパターンを取るとか、うん、でそういうのってどこかでうん、そのことに向き合ってで解決しないとまた次にも同じようなことが起こるんですよね、
うん、
でそれを不幸癖って呼んでるの、
うん、
だから自分にはどんなパターンがあってそれを繰り返してるんだろう、でそこから抜けたいって思ったらそれをちゃんと、ね、見定めてほしいの。
なるほど、
うん、そういうのがいっぱい書いてある。
そうなんですね、
うん、
まあ、結局だからそうか癖だから、
うん、
とにかく何回も何回も繰り返すってことですよね、うん、結局ね、うん、だから結局本当そうしちゃいけないんだけどとかっていう癖を知らず知らずのうちに刷り込まれてるからやっちゃう、うん、
そうそうそう
ということですよね、
うん、でもねそれを嫌だって思う自分もいるわけだ、
うん、
だからその癖にまず気づいて、うん、でそれをやめようと変えていく、で行動を変えていけば絶対変わる人生は、
うん、そうですね、
うん、
僕なんかもそうだよな、あの考え方少しずつ変えてきますからね本当にね、
うんうん、大人になったね。
なりましたね。やっぱり苦労を重ねるとねこうなるんですよ。
苦労してるんだ。
してますよ、しわがないけど。
そうそう、しわも白髪もあまりないですもんね。
同年代よりもねなんか本当に若々しく見えますけど、まあそれは若い時は思ってるからそうなのかもしれないけど、なんか誰か言ってるみたいですよ。お早速早速なんか誰か言ってるよ。
なんかうちのアシスタントが
可愛いアシスタントが今日はいるんですよ。
嬉しいんじゃない。どうしよう放送局聞くと思ったら
昨日収録した
昨日収録した
下沢さんおはようございます。
おはようございます。今日はね可愛いアシスタントが超可愛いんですよ。素敵、いろいろ手伝ってくれてる。
最近ね科捜研に凝っててね、科捜研に入りたいとか言ってんのどうし。
私も超 CSI とかハマってます
ね。
科捜研なんだ僕も好き。
そうでしょ、私も入りたいと思うもん。でもおかしいよ、産婦人科医になりたいって言ってたのに急に変わっちゃった
よ。それがよくわかんないですね。はいはい、で話を本当に戻しましょう、はい、で不幸癖の話が出たんで、
うん、
他に何かあったかなって。ピピピピ、
とにかくねこれ2週間のワークになってるんですけど、一応ね、うん、歩行で2日間分ついてるのね。だから16日間で自分をちょっと変えていきましょうっていうシステムになってるの、うん、でもね人によるんだけど時間かかるんだって。結構考え考え、
うん、
である方はお便りいただいたんだけれど、あのお母さんとの関係が見えてきちゃってもう辛くなって一旦ストップしたんですって。
あ、そうなんですね、
うん、でまた始めたのでようやく読み終えましたって何ヶ月後に連絡いただいて、
ちゃんと読み終えてくれたんですよね。
そうなんです。どっかでやっぱりこのままの自分じゃ嫌だっていう思いがあるんだと思う。
うん、
うん、
こう見ると結構いろんなキーワードが出てて、
そうあのね 例えばねおとぎ話から自分の、はい、心理を精神分析していくようなやり方を取ってるものもあれば、会話の技術ということで、人とコミュニケーション苦手な人はスキルを身につき、つけましょうって言って、ね、はい、それが載ってる場合もあるの、
あと最近よく出てきてるバーンアウトシンドロームってやつね。
バーンアウト、やったやった。
日本語で言えば燃え尽き症候群。
それそれそれ、頑張り屋で優秀な人に多いのよ。多いの。自分指さしちゃった。
自分指さしちゃった。
40歳の時にね、私バーンアウトしたの。
あ、そうだったんですか。
そう、もうね、もう全部したいことを達成しちゃったので、何をこれからしていいかわからないって思ってしまって、ぼーっとしてしまい、内面がね。でもその時スタッフ6名抱えてたから、6人に分かるわけにいかないじゃない、社長がバーンアウトしてるって。
そうですよね。
だからちょっと辛かった。
なるほどね、まあでもそうだろうな。僕なんかの仕事でも結構ね、バランスの取って納期があってやってるんですよ。
あ、コンピューターの方ね、
コンピューターの システムってプロジェクトって決まってるんですよ。プロジェクトの期間ってなって、例えば何年なのか、何年なのか、例えば2年とか、3年とか10年とかありますけど、大体あの、
なんだろうな、もしかしたら見て
くる、結構大人数でやってるプロジェクトだと、やっぱりガーッていってある程度まで、だんだんだんだん縮小していくパターンがあるんですけど、ある程度までやっちゃうと本当にバーンアウトする人もいるみたい、エンジニアでも。
やっぱり一つ何か一生懸命力入れたことが終わったってなると、その入れるエネルギーが強い人ほどふわって気持ちがね、こう燃え尽きてしまう。
むしろね、僕らなんかはそうでもないかもしれないですけど、多分ね、今ね、おそらく30代でに立ちかかった、いわゆる中堅のエンジニアがおそらく総理になりやすいんじゃないかなって気がしますね。僕なんかは一回だから挫折をして、その間いい感じで、あの僕の場合は短期のプロジェクトに参画してたんで、燃え尽きることがあんまなかったんですよ。ただね、あれですよ、プロジェクトが空いちゃうと、それはそれで逆にバーンアウトしちゃうんですけどね。
そうだよね、
逆バーンアウト。
だからね、やっぱり年齢的なものもあって、今の段階の世代っていう人たちが一番やっぱり打たれ強いのよ。で、若くなればなるほど打たれ弱くなっていくっていうのは、もう時代が作った性格っていうのもあるんですよね。
おそらくそうですね。
そう、
ちなみにバーンアウトって、あの燃え尽きちゃうって意味なんで、覚えておいてください。これキーワードです、
あの山を登ってて、で車でね、で途中でエンストしてしまった状態ってよく私は言います。はい、
まさしくそう。
パタッとね、何か手につかなくなるんですよね。
そうですね、そう燃え尽きる、よくつけましたよね。で、確か本も出たんじゃなかったかなと思いますよ。燃え尽き症候群だったかな、こういう名前でね。
一番最初1900、外国でね、70年ぐらいだったかな、ちょっと忘れた。
でかなり一時ね、その辺ね、あの注目されてましたからね。もうで、燃え尽きないためにどうするかって話もここに載ってます。
はいはいはい、そう、あの性格をね変えようって思ったら疲れるでしょ。ほら50年生きてきて、でそれ変えなさいって言われたらね、まくちゃんも辛いでしょ。
辛いですよ。
だからね、性格を変えようとするんじゃなくて、覚えておいてください、行動パターン。1つ目、1つ目行動パターン、
行動パターンですね。
2つ目、これ認知って正式には言うんですが、物事の受け止め方、考え方のこと。
受け止め方や考え方を変えようと、
はい。そして3つ目、感情表現の仕方、感情をどういうふうに受け止めたり表現したりするかって、この3つのどれかを変えることによって人間関係はいくらでも変えられる。はい、
まさしくそうですね。僕なんかもそうだと思ってます。で、実際だからそういうふうに変えてきました。
なるほど。で、この素晴らしいマクちゃんがいるわけだ。どっちがパーソナリティって。
いや、今日は僕はだからどっちかって規定ですからね。
はい、
気出すそうですからね。
あ、はい、ちょっとおとなしくしてます。
そういやダメじゃないですか。で、結構ね、心理ってところを主体に書いてるので、結構あの、なんて言ったらいいのかな、あのテーマとしてはかなり重いかなと思うんですけど、まあ、あの教科書なので時間かかっても読み切れる方は読み切れるので、ぜひ買って読んでいただきたい。で、 14日間って言ってますけど別に14日でやらなくてもいいんですよ。で皆さんね14日って書いてあるからついね、ここに目が行っちゃう。
あ、はい、
ではな、別に14日にこだわらなくても、3回かかって読み切る人もいますから、安心してくださいっていう話です、
決めつけられたら疲れるもんね。
そう、
14日でやってくださいみたいになればね、
あくまでも目安ですから。
そう
何年か何日かかってもいいんですよ。だから自分自身と向き合う時間がすっごく大事だと、
そう、できればおすすめなのは40歳前後で自分と向き合うっていうことをやってもらいたいなって思うんです、で人生の折り返し地点でしょ40歳って。
そうですね。
だからまあ人によって誤差がね5歳ぐらいあるらしいので、35から45の間のところでどこかで自分と向き合う、まあ、自分が変わるっていうことをやっていくと、より豊かな人生になるとは言われています。
そうなんですね、
気をつけて神田節出ちゃう。
いやいや、もう真
っ黒です。こんなもんじゃない、こんなもんじゃない、公演の時、
香織さん、あ、どうもありがとうございます。
やだ、もう大学の後輩、香織ちゃん、もう出来の悪いね、元スチュアーですのね、美人なんだけどね、色気ないのどうしよう、こんなこと言って嬉しい。香織ちゃん、ありがとう。
多分シェアオフさんのところに、
あ、シェアしてくれたの香織ちゃん。
いや、多分神田さんが講座の中の時に多分一緒になって、
もう香織ちゃんね、本当いい子なの。どうしよう、なになに、視聴中って出てるの、
はい、ありがとうございます。
ありがとう、ゆっちゃん、
はい、
そう、香織ちゃんかわいいの、これすごいかわいいの、香織ちゃん、もう
でも大変ですよ、もうね、今日家族が目の前にいるから大変ですよ。
いや、もうだいぶ見てない、見てない、
ね、見てない、
もうそれどころじゃなくな
ってる、なくなってる、はい。ということでですね、今日はまず最初はこちらの、はい、神田裕子さんの5本、初めての自分で直す心の教科書、こちらの方のご紹介ということで、著者インタビューをお届けいたしました。続きはこの後のラジオでね、まだありますからね、はい、お楽しみになさってください。今回は神田裕子さんとインタビューでございました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
Welcome to マッピーのカフェラジオ。
はい、マッピーのカフェラジオ、ここで CM タイム参ります。はい、今回の CM のお相手、神田裕子さんでいらっしゃっておりますので、活動についてちょっと、お話ししていただきたいなと思いますが、はい、今一押しの講座があるということなので、
はい、
その説明をちょっとお願いしてもいいですか。
ですね、日本全体に気軽に相談できるカウンセリングルームを作りたいんですね、
はい、
でそのためのカウンセラーまたはメンタルコンサルタントと呼ばれる方を養成しています、
はい、
で今東京1期が0期と1期が終わりまして、
はい、
東京2期が今度2月の11日から始まります、
はい、
今それの募集中です。
はい
はい、ただ一度も神田裕子の顔や内容を聞いてなくてすぐに申し込むのではなくて、読書会というのを開いています、
はい、
でそれをまあ見学だったり参加していただいて、でこの人に習ってみたいなって思ったら申し込んでいただきたいなと思いますので、はい、読書会としては1月の17そして18と、もう1日あったな、土曜日20
かな
土曜日ですね、
はい、
でその3日とあと順次またアップしていきますので、オフィスレアリーゼのホームページもしくはフェイスブックで、ご覧いただいて参加していただきたいなと思っています、はい、読書会は1時間半程度です。
なるほど、はい、まずはだから導入としてね、読書会に来ていただいて、まず神田さんという方がどういう方かという方を知ってもらうところから始めてもらう、
そうい
うところですよね。
でね、心理学にもいろんな種類があるので、
はい、
うちは心理学っていうのを科学的なものと捉えていて、
はい、
全部網羅するんですね、いろんな療法もね、
はい、
でもその一部だけをやってらっしゃる先生もいるから、
はい、
まあ、どういうものが自分でやりたいかっていうのも聞きに来ていただきたいなと思います。
はい、この話を聞いて興味を持たれた方、神田裕子さんになってみたという方いましたら、神田裕子さんのホームページの方に、来ていただければ詳細が出てきますので、ぜひご覧になってください。
オフィスレアリーゼの方にアップしてるな。
そうですね、オフィスレアリーゼで検索してみてください。
はい、
以上になります。お待ちします。
ありがとうございます。
それでは次回のカフェラジオもお楽しみに。
はい、こんばんは、マッピーのカフェラジオ、ここでスペシャル CM タイム
イエーイ、お疲れ様でございます。はい、12月3日に行われましたダフ6からいよいよ来年のダフの予定が発表されまして、いよいよ来年3月18日になんと来年も続きますドランクアカデミーフェス7、出演者が発表されましたということで、私のカプラジオでも出場決定者のお名前をご披露させていただきたいと思います。はい、今回も十何名決まってますということで、出演者のプロフィールにつきましては直前だったらまたあの番組でやりたいと思いますので、まずはお名前のご紹介ということで参りますよ。まずお一人目、朝倉真由美さん初出場。続けてアンディ中村さん2回連続通算5回目、はい、石川和夫さん7回連続7回目、井出留美さん2回連続2回目、大内優さん同じく2回連続2回目、大谷康生さん7回連続7回目で、桑野舞さん初出場、この方はトライアウトからの出場です。続けて佐野実さん4回連続4回目、七条千恵さんダブファイブ以来2回目、翔介さん2回連続2回目、田口智隆さんダブファイブ以来2回目、福田武弘さん7回連続7回目、牧谷実幸さん7回連続7回目、丸山久美子さん3回連続3回目、そして前回子育て枠でお話しされました水越博之さん7回連続7回目、以上の皆さんが今回名前が決まりました。またあと数名、出場者が決まると思いますので、決まり次第またカフェラジオのページでもご紹介させていただきますので、お楽しみなさってください。ダフ7ドランクアカデミー第7回、会場は同じく東京王子イベント会場ベースメントモンスターで行われる予定になっております。2017年3月18日土曜日です。お楽しみになさってください。以上です。はい、次のカフェラジオはスペシャルゲスト下沢純子さんとのスペシャルトークになります。お楽しみに。オフィスレアリティプレゼンツマッピーのカフェラジオ、今回のカフェラジオはオフィスレアリティの特別調査でお届けいたしました。